イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2月16日付北海道新聞よりアイヌ通史翻訳に反響、差別の構造考えてほしい。アイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイの国立アイヌ民族博物館に勤務するマーク・ウィンチェスターさんが、恩師の歴史社会学者リチャード・シドル氏の著書を翻訳したアイヌ通史が反響を呼んでいる。明治から現代に至るまでのアイヌ民族の被差別と抵抗の歴史や差別を生んだ日本の社会構造に目を向けた一冊で、マークさんはアイヌ民族の差別の歴史をどう捉え、なぜ語るべきなのか考えるきっかけにしてほしいと話している。原著は1996年に英国で刊行、和人社会から滅びゆく民族と位置づけられながらも、アイヌ民族が先住民族としてアイデンティティを確立していく過程を描く。著者のシドル氏は日本における人種差別や多文化主義について研究し、北大の特任教授も務めた。マークさんは英国出身、8歳で空手を始め日本に興味を持った。英国の大学でシドル氏に師事し、日本の差別史を研究。24歳で来日し、一橋大学大学院に進学した。2013年から千葉市の神田外語大で専任講師を務め、ウポポイが開業した2020年に国立アイヌ民族博物館のアソシエイトフェローに着任した。翻訳は知人から希望されたことを契機に4年ほど前から手掛け、昨年7月に出版された。原文に近い形で伝えることを心がけたという。日本版独自の年表も付し、昨年日本テレビの情報番組スッキリであったアイヌ民族への差別表現なども紹介している。マークさんはアイヌ民族に対するイメージがどのように生まれ、そしてどのように社会に影響を及ぼしてきたのかを知ってほしい。歴史を知らないまま前向きな思考を推し進めるのではなく、きちんと向き合ってほしいと願う。アイヌ通史を読んだ識者らからは称賛の声が上がる。近代アイヌ教育制度史研究などの著書がある小川雅人さんは、今も日本社会に根強く残る人種の問題に注目し、アイヌ民族の歩みを丁寧に描いていることなど、他の類書にはない特色と意義がある。直弟子である訳者によって、この時代に日本語訳が刊行されたことは嬉しいと評した。英語版438ページ、5830円で岩波書店より刊行、同内外の主要書店で扱っている。本日二つ目のニュースは、2月16日付北海道新聞より、全国の大学生アイヌ文化学ぶ、ビラトリでオンライン講座。全国の大学生や大学院生らがアイヌ文化への理解を深めるビラトリ町主催の第一連携ワークショップが、ビラトリ町二豚に地区で2月14日に始まった。5日間の日程で、今回は新型コロナウイルスの影響からオンラインで実施している。講座は毎年行い、今回は沖縄県立芸術大学や立命館大学などの学生13人が自宅から参加した。2月14日の夜は、二豚にアイヌ語教室子どもの部で、町内の小学生らがアイヌ語で歌ったり、アイヌ語の早口言葉を話す様子を見学した。学生が、教室で楽しいことは何かと質問すると、小学生がアイヌ語のカルタや踊りなどと答えた。立教大学3年の小玉さんは、私も以前踊りを指導する地元のよさこい教室に通っていた。アイヌ語を学ぶこともそうだが、地元の子どもたちの集まる場があることが大切と思ったと話した。15日は二豚にアイヌ文化博物館を見学したほか、オンラインで講師の指導を受けながら木彫り体験などを行った。本日3つ目のニュースは、2月18日付北海道新聞より、ビラトリ町 4H クラブ最優秀、トマトの追肥量数値で示す。若手農業者が 実践活動や意見を発表する北海道アグリネットワーク主催の2021年度北海道青年農業者会議の園芸特産部門で、ビラトリ、日高、両町の20から30代の農業者12人で作るビラトリ町 4H クラブが日高管内で初となる最優秀賞に輝いた。同クラブ代表の日高町の中村幸太郎さんは、3月2日にオンライン開催される全国会議に北海道代表として参加する。今年の同会議のプロジェクト発表には、園芸特産、土地利用、畜産経営、地域活動の計4部門に、道内各地区から個人や団体代表計17人が出場し、1月26日にオンラインで行われた。この中で中村さんは、トマトの非売管理の見える化と題し発表。若手トマト農家は、追肥の量や時期の判断に迷うことが多く、目安を示すため、昨年6から8月に中村さんら同クラブメンバー8人が中心になって調査を行った。肥料に含まれる窒素は土壌内で硝酸態窒素に変化して根から吸収されるため、まず土壌内やトマトの葉に含まれる硝酸態窒素量の変化を計測して肥料の吸収度合いを確認。トマトの実の数や茎の太さなどの生育状態を数字で示し、グラフや表でまとめた。調査の結果、トマトの追肥量は栽培の初期段階ではこれまでよりも多くし、着火数が最も多い時期を境に徐々に減らすことが必要だと分かった。この方法なら追肥量が従来より 20% 減らせるという。審査員からは、新規就農の人でもこの飼料を参考に栽培ができるなどと高く評価された。妻のルナさん24歳と発表準備に当たった中村さんは、今回の受賞に、嬉しい、数値化すれば誰でも見られて納得もできるので、結果を共有したい、と話した。全国大会でも同じ発表を行う。本日4つ目のニュースは、2月20日付、北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんのアイヌプリの動物送りを紹介します。飼っていた北海道犬のオス、コロが老衰で死んだ。21年前の2月のことだ。家族で主に私がコロの世話役だったこともあり、アイヌプリ、アイヌの風習であの世へ送ってもらおうと、今は亡き父の茂に頼んだ。父は快諾し、私の息子と娘も加わって、日高のビラトリ町二豚にの自宅から近い林へコロを運んだ。供物として、塩や米、かつお節、きびなども用意した。父はコロの顔を山側へ向けてうつ伏せにした。アイヌ民族のカムユーから、神謡で死んだ犬の顔を海側に向けてはいけないとされているからだ。カムユーからはこんなストーリーだ。ある村に狩猟犬がいた。この犬が一日だけ遊びほうけたところ、飼い主がひどい折檻で殺してしまい、死骸をゴミための上に放置した。海の方へ頭を向けていたその犬は、犬の狩猟である狼神へ訴え、村人が全員殺されたという。死んだ犬の顔を海の方へ向けると災いが起きる、とのカムユからの教えに従って、コロの顔を山側へ向けた父は、次に田代、山刀でその胸のあたりを10センチくらいの深さまでブスリと刺した。どこかに傷をつけなければあの世へ行けないというのがアイヌ民族の考えだ。父はコロの顔に向かい、あぐらをかいた。そして、月、杯にお酒を継ぎ、アイヌ語で祈った。あなたは犬の本分を全うした。犬の狩猟は狼である。これらの供物を携えて、狼のもとへ帰りなさい、と。私は、コロは無事に神の国へ旅立ったと信じている。本日最後のニュースは、3月8日付、北海道新聞より、スノボ、世界で飛ぶぞ。全力出し、金メダル取る。日本スノーボード協会公認のプロ資格を日高管内で初めて取得した、ビラトリ町出身の藤谷良二さんが、 3月7日にスイスで開幕した国際スキー連盟主催の世界ジュニア選手権に出場する。藤谷さんは初めての世界大会に自分の技を全力で出して金メダルを取りたいと意気込んでいる。藤谷さんは札幌新陽高校の2年生、父直樹さんの指導で小学校入学前から競技を始めた。斜面に設置されたレールなど障害物上を滑る技術やジャンプの技を競うスロープスタイルのプロ資格を2018年に14歳で取得した。世界ジュニア選手権では同種目とジャンプ台を使って空中で技を披露するビッグエアーの2種目に出場する。藤谷さんは日本代表ではないが、1月下旬の2つの全国大会で3位と2位の好成績を残し、出場基準を満たして一般枠で選ばれた。藤谷さんは2月末にビラトリ町に帰省し、世界大会出場を遠藤町長に報告するため、3月2日、役場を訪問。北京オリンピックで同校出身の先輩、濱田海人選手が男子スロープスタイルで8位に入賞し、近しい人がオリンピックで活躍して刺激を受けた、などと話した。スノーボードは個人競技だが、普段はライバルとも一緒に練習するため、試合の時以外はみんなチームのよう、と魅力を強調。大会に向けては気持ちの持ちようで出せる実力も変わるので、気持ちの切り替えを大事にします、と話した。試合で着る上着には、町内の義経神社のお守りを入れ、試合や練習で使うボードには、町内のアイヌ工芸家からもらったアイヌ文様のシールを貼っているという。藤谷さんは3月4日現地に向け出発した。ビッグエアーとスロープスタイルは9日以降に行われる。以上が今日のニュースですが、志郎さんコメントお願いします。
はい、 4H クラブの発表が優秀賞を取ったという話とですね、今一番最後のニュース、スノボで世界に飛ぶぞという藤谷さんの記事ですけども、
はい、
ぜひ世界大会で頑張ってほしいなと思いました。
はい、ありがとうございます。担当は仙石優子でした。